内容を順を追ってお届けします。問い合わせ先で電話番号を記載していないか、担当などは市役所本庁電話923-111にお願いします。 We are チーム筑紫のみんなで一緒に123天拝山ラジオ体操クラブ。かつて菅原道真公が無実を天に訴えるために登山したという伝承が残る天拝山。そんな市内でも有数の名所である天拝山の山頂で毎日元気に一日のスタートを切っている団体が天拝山ラジオ体操クラブです。山頂でのラジオ体操を習慣としていた人たちが顔なじみとなって活動が始まり、20年以上続いているこのクラブでは幅広い年代の人たちが活動しています。最高齢は半貝健一さん94歳。天候にかかわらず毎日欠かさず参加しているそうです。代表の石松勝則さんは、早朝に登山してのラジオ体操は気持ちいいですし、他の人たちとのつながりができるのも魅力ですと話します。毎日10人から30人が参加しているという天拝山ラジオ体操クラブは、特に入会や大会の手続きはありません。また活動は山頂での現地集合、現地解散のため、登山・下山は自分のペースで無理なく参加できます。今日もまたいつもと変わらず6時30分から軽やかなメロディーと元気な笑顔とともに背伸びの運動から一日が始まります。天拝山ラジオ体操クラブ、時間6時30分から。活動場所天拝山山頂。問い合わせ先シローズ、電話090-5292-1941。特集、民生委員児童委員をご存知ですか？民生委員児童委員は、社会奉仕の精神を持って地域の福祉向上に取り組むボランティアです。民生委員児童委員とは、民生委員児童委員は厚生労働大臣からの委嘱を受けて地域の福祉向上に取り組む活動を行っています。国民すべてが民生委員児童委員の相談支援を受けられるよう、市町村ごとに定数が定められ、現在全国で約23万人、うち主任児童委員は約2万人の民生委員児童委員が活動しています。無報酬で活動する非常勤の地方公務員で、任期は3年、再任は可能です。民生委員は住民が抱える生活上のさまざまな相談に応じ、適切な支援やサービスにつなぐため、関係機関とのパイプ役を担っています。すべての民生委員は、子どもたちを見守り、子育ての相談などを受ける児童委員を兼ねています。また、子どもや子育てに関する支援を専門に担当する主任児童委員がいます。筑紫野市では、令和6年7月現在、民生委員・児童委員131人、主任児童委員13人の計144人が活動しています。それぞれの委員は、高齢者や障害者、子育て世帯、生活が困窮している人などが地域で孤立したりしないよう見守りを行います。その中で、医療や介護、育児の不安、生活困窮などで支援が必要と判断した場合は、市や市社会福祉協議会、地域包括支援センター、学校などの関係機関と連携して対応しています。民生委員、児童委員には、 法に基づく守秘義務があり、秘密は守られます。地区担当の民生委員、児童委員は市ホームページを確認するか問い合わせください。地域福祉を支える民生委員、児童委員のさまざまな活動を紹介します。市内商業施設での一斉パトロールへの参加。東新町区では、生き生きサロン活動や、筑紫南地区では、毎月の定例会で情報共有を行っています。委員の皆さんにお話を聞いてきました。東新町区、水田綾子さん、民生委員、児童委員。水田さんは、東新町区の福祉委員をしていたことから民生委員になり、6期18年活動を続けてきました。東新町シニアサロンは、他の民生委員、福祉委員と協力して毎月開催している20年続く取り組みです。今でも開始当初からの人が参加したり、初めての人が参加して知り合いになったり、地域の交流の場になっています。また、市内二日市南でクリーニング店を営んでいることを知っている人は、お店に相談に来ることも。長年、地域に関わってきたので、クリーニング屋さんに相談したら?と頼りにされています。対応して、その後が気になる人は、地域包括支援センターや市役所など、関係機関につないでいます。対応してありがとうと言われるとほっとします。民生委員を続けていく励みになっています。と教えてくれました。山口地区、米本義弘さん、主任児童委員。山口小学校と天拝中学校の PTA 会長を務めていた米本さん。主任児童委員になったきっかけは、一緒に PTA 活動をしていた人から誘われたことでした。それから6期、18年、地域と学校と家庭をつなぐ役割を担ってきました。主に支援が必要な子ども、家庭について、関係機関との連絡調整のほか、小中学校の学校運営協議会や、地域、学校行事への参加、各種会議に出席をしています。主任児童委員の活動の中でやりがいを感じるのは、子どもたちと触れ合うこと、そして卒業しても顔を覚えていてくれて挨拶をしてくれる時ですね、と話します。支援が必要な子どもや家庭は地域で孤立していることが多いので、隣近所から積極的に声かけをしてもらえたらありがたいです、と話していました。宮の森区、赤嶺由紀子さん、民生委員、児童委員。赤嶺さんは、町内会の役員や福祉委員を経験して民生委員になり、3期9年になります。少しでも町内の役に立てば、と思い、他の民生委員、福祉委員と協力して活動をしています。主に毎月、民生委員と福祉委員とで会議を開き、地域で支援が必要な世帯の情報などを共有して活動に役立てています。また、お便りを作り、協力して高齢者のお宅に配布したり、サロンを開催したりしています。他にも、町内会の会議、隣組の会議に出席しています。訪問した世帯の中には、うちには来なくていい、という人もいます。けれど、対応していくと、助かった、ありがとう、と言われると、それがやりがいになります。何より、普段から町内の皆さんが助けてくれて、ありがたいな、と思っています。と話す赤嶺さん。今日もこんにちは、民生委員です。顔だけでも覚えてください。 と言って地域を回っています。なお、福祉委員とは福祉活動を行うボランティアで、筑紫野市社会福祉協議会が各行政区、自治会に設置するものです。 ID 番号3619、問い合わせ先、市民生活福祉課、地域福祉担当、電話 923-1111、市社会福祉協議会、電話 920-8008。 ニュースピックアップ、子ども医療などの助成内容を拡大します。子ども医療、重度障害者医療、ひとり親家庭等医療の助成内容を10月から拡大します。子ども医療、子ども医療は10月受診分から対象です。なお、生活保護受給者を除く。食事代、保険適用外などの費用は対象外です。新しい子ども医療証は9月末までに対象者に送付します。なお、子ども医療証を未申請の人は申請が必要です。重度障害者医療、ひとり親家庭等医療。重度障害者医療、ひとり親家庭等医療の更新の手続きが必要な人は、8月上旬に更新の案内を送付しています。共通、医療機関でマイナンバーカードを健康保険証として利用することができますが、子ども医療証、重度障害者医療証、ひとり親家庭等医療証はこれまでと同様に医療機関の窓口に提示する必要があります。助成内容について表がありますので読んでいきます。子ども医療、小学生まで自己負担なし、中学生入院自己負担なし、中学生通院1月あたり上限1200円。重度障害者医療、3歳から小学生自己負担なし、中学生入院自己負担なし、中学生通院1月あたり上限500円。高校生世代以上入院1日あたり500円、1月あたり最大1万円。なお、低所得者は1日あたり300円、1月あたり最大6000円。高校生世代以上通院、1月あたり500円。ひとり親家庭等医療、小学生自己負担なし、中学生入院自己負担なし、中学生通院1日あたり上限800円。高校生世代以上入院1月あたり最大3500円。高校生世代以上通院1月あたり800円。問い合わせ先、国保年金課医療年金担当。児童手当の制度が変わります。10月分、12月支給の児童手当から制度が改正されます。主な制度改正内容は次の4点です。1、支給対象年齢の拡大。高校生年代、18歳年度末までの児童が支給対象児童となります。2、所得制限の撤廃。所得に関係なく児童手当が支給されます。3、第3子加算の拡充。支給月額が3万円に増額されます。4、児童手当支給月の変更。年6回、2月、4月、6月、8月、10月、12月に変更されます。 また、制度改正に伴い、以下のいずれかに該当する人は手続きが必要となります。高校生年代の児童のみ養育している人。所得制限により、現在児童手当、特例給付を受給していない人。高校生年代の児童について、過去、筑紫野市から受給したことがない人。大学生年代、22歳年度末までの子を養育している人。詳細は市ホームページをご確認ください。ID 番号492217。問い合わせ先、子ども政策課。